お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
クリスマスが目の前です。ギフトのラッピングに追われている方、またプレゼントを開けた後の掃除が大変という声もあります。今夜のインタビューは、日本の風呂敷またはバンダナを使って環境に優しいギフトラッピングを紹介しているアーティストの熊谷義恵さんにお話を聞きます。熊谷さんはシドニーで、最近まで数年間にわたって風呂敷を使ったラッピングのワークショップなどを開いていましたが、今年6月に活動の拠点を日本に移しました。しかしオーストラリアとのつながりが切れてしまったわけではなく、先日は AJS オーストラリアジャパンソサエティでオンラインでの風呂敷ワークショップを開きました。まずはその話からです。
どういう内容だったんでしょうか？
こちらはですね、風呂敷のテクニックを使ってバンダナやスカーフ、自分の持っている四角い布でギフトラッピングをして、エコフレンドリーなギフトラッピングで今年の風呂敷、クリスマスを乗り切ろうみたいな感じのワークショップということでやらせていただきました。
このエコフレンドリーなギフトラッピングっていうのは、オーストラリアでもだんだんこう広まってきてるような印象があるんですけれども、
まあオーストラリア、シドニー周辺でここ6、7年風呂敷のワークショップを図書館とか市役所、高校などでやっているんですが、やはり最近、ここ2、3年は特に図書館や市役所の方からクリスマス前にワークショップをやってほしいという依頼があったので、すごく関心度は上がっていると思います。そしてまた皆さん喜んでやってくれているので、これからどんどんもっと皆さん使っていってくれるんじゃないかなと思ってますね。はい。
コロナウイルスのこのパンデミックが始まる前は、そのワークショップを対面というか本当に手取り足取り教えることができたかと思うんですけれども、ちょっと状況が変わって遠隔でのワークショップがまた増えてくるかと思うんですけれども、何か気がついたこととかってありますか？教え方とかで。
そうですね、やはりフェイス2フェイスの面と向かってやるワークショップの方が断然いいのは間違いないんですが、でもこれからオンラインでのワークショップはどんどん増えてくると思います。特に私がやっている風呂敷で包んでみようなっていうワークショップは、実際風呂敷がなくてもバンダナやスカーフでできますよという形でやっているので、事前に風呂敷がなければできないというわけではないので、すぐに入っていくには簡単だと思います。ただやり方に関しては、1対1もしくは2対1ぐらいの少ないプライベートな感じのワークショップの方が理解してもらえるんじゃないかなというのは思いました。なぜならやはり10人を一度に画面で見ながら、人によっては手元があまり映ってなかったりするので、質問をいただければお話をして説明するということはできますが、そういうちょっと質問をなかなかしにくいというか、シャイでしてこない方にとってはちょっとアテンションがいかなくなってしまうので難しいんではないかと思います。だからやはりオンラインだったら小さいグループ、もしくは1対1のワークショップがベストだと思います。その形ならば今後どんどん広がっていくと思いますし、逆にそこに行かなければいけないということがないので、もっと広範囲に広めることができるんじゃないかなと思ってます。
特にオーストラリアの人ということで考えると、どういう包み方とか何を包みたいというリクエストが多いですか？
そうですね、特にこれを包んでみたいという感じでお話をしてくださる方は少ないんですが、
はい、
まず喜んでもらうのはやはりワインボトルですね。
はい、
で一番喜んでもらえるのはワインボトルを2本包むギフトラッピングの仕方があるんですが、
はい、
これはギフトラッピングとともに持ち運びができる包み方なので、ちょっとここを開いて腕を入れると持ち運びやすいですなんて見せるとすごく喜んでもらえます。肩からかけられて運べるというものなので、はい。
熊谷さんが風呂敷に魅力を感じて、またそのワークショップを開くようになった経緯というのはどんな感じだったんでしょうか？
はい、 最初はですね、実は私グラフィックデザイン、テイフのグラフィックデザインのコースに通っていたんですが、
はい、
その時に別の日本人の留学生の方が日本のギフトラッピング協会の、講師の方たちのデモンストレーションを学校でやるというのをオーガナイズして先生たちがいらっしゃったんですが、その際にですね、
はい、
一人の先生が風呂敷の包み方をデモンストレーションされて、その反応を見た時に、あ、これは結構皆さん興味があるんじゃないかなと思ったのが始まりでした。最初は実は風呂敷を売ってみようかなとも思ったんですが、
はい、
使い方を知らなかったらまず買う人もいないんじゃないかと思い、では使い方の方を始めてみようと思い始めたんですが、それと同時にグリーンバッグやエコバッグのような環境に優しい、
はい、
カバンとかが出てきて、皆さんが結構環境に興味を持ち始めていたので、あ、これはこの風呂敷を使ってバンダ、風呂敷のテクニックを使ってバンダナとかスカーフを使ったらゴミも減らせるし、オーストラリアのライフスタイルにすごく合っていくんではないかと思って、いろいろなところに声をかけてクラスをやらせてもらえるようにしました。
その風呂敷のことを知ろうと思って情報を集めたり習ったりしながら、何か新しい発見というか新しい魅力というものを見つけたりしましたか、風呂敷について。
正直しました。正直私オーストラリアに行くまでは、日本に住んでいる間はあまり日本文化というものに目を向けてこなかったタイプなので、改めて風呂敷の歴史や包み方などを調べたときに、本当にあ、こんなに日本の考え方というのは物を大切にして、うん、使っていこうというような考え方があるんだな、すごくいい文化なんだなというのが改めて感じました。で、その思いとか考え方っていうのはオーストラリアの生活の中でも上手に入っていって皆さんに喜んでもらえるんじゃないかなと思ったので、
うん、
この風呂敷の、包み方だけではなくて、こうすると大事に使えるとかリサイクルしていけるっていう話も一緒にしてい行こうと思ってやっていました。いろいろな包み方があるのを見てびっくりしたんですが、どれもそんなに難しくないんですね、実は。
うん、
でやはり物は違いますが、折り紙と通ずる部分もあるのかなとすごく思ったんですけど、
うん、
ちょっとしたことですごく綺麗に見れるとか、この布の性質を考えてこうちょっと動かすだけで綺麗にできるっていうのが、この難しくない、知ってしまえば誰にでもできて、どんな形でも個性が出るっていうところがすごく、うん、いいなと思いました。この風呂敷に関してはやっぱり日常使っていたものというのもありますし、この柔らかい素材っていうのもあるんですけど、誰でもできる、簡単にできるっていうのはすごく魅力だなと思いました。
私にもできるでしょうか？
全然簡単にできます。皆さんやはりオーストラリアの人はその風呂敷っていうものがどういったものかを知らないので、すごく私には難しすぎるかもっていう方がたくさん多くいたんですけど、クラス終わった時には全員が喜んで、こんなに簡単だと思わなかったという感じで、もうぜひ使いたいというふうに言って帰っていただいたので、すごく楽しかったです。
今後、はい、この風呂敷の良さを伝えていくという活動をどのように継続していきたいと思いますか？
はい、今回、オンラインのワークショップも経験させてもらったので、ここにやはり可能性も感じたので、オーストラリアだけではなくオンラインを使っていろんな国の方に少しずつ紹介していければいいなと思っています。またオーストラリアに関してはできればオーストラリアを訪れて、その時に出向いてワークショップをして、皆さんにもっと簡単なやり方を伝えていけたらいいなと思っています。
なるほど。この風呂敷のラッピングですが、はい、超初心者におすすめする最初のものといいますか、はい、何から始めればいいでしょうか？
一番基本的なのは日本でいうお弁当包み というものがあるんですけど、これであれば、簡単ですし、どんなものでも進めるので、こちらから始めたらいいかなと思うんですが、一つ始める前に確認してもらいたいのは、
はい、
結びですね。まあ、結びと縦結び、まあ、英語でいうところのリーフノットとグラニーノットの違いを理解して、組みをするときはできるだけ真結び、リーフノットを使うようにしていった方がほどけることがないので安全です。このところをもしできたら注意してやってもらえたら、物を落としたりすることもないと思うので、はい。
アーティストの熊谷義恵さんでした。この風呂敷やバンダナを使ったギフトラッピングですが、ラジオではなかなか伝えきれないところがあります。実際にどうラッピングするのか目で見てみたい、また自分もやってみたいという方は、熊谷さんが YouTube に動画を載せているそうですので、こちらをチェックしてみてください。YouTube のアカウント名は、アルファベットの小文字と数字で、musubi2000、結び2000となっています。または SBS ジャパニーズのウェブサイトに掲載されたインタビューのページにもリンクを貼っていますので、こちらもぜひ見てみてください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。